またあなたと共にです。お願いいたします。
私がお隣のベッドフロー長教会に使わされましたのは今から3年余り前のことになります。ちょうどコロナと一緒に私はこの別府の地へと使わされました。今思い返しますと、コロナ禍中といいますのは説教者たちにとって大変な向かい風であり試練の時でありました。といいますのは、聴衆の方たちが説教に集中するのではなく、街道の衛生状態ですとか風の流れなんかに気を使っていたからです。それでは、街道が聖霊に満たされるどころか、街道が恐れと不安とに満たされ、説教も耳に入ってこないことでしょう。それでこの5月にコロナが5類になって普通の風邪になるんだということを聞きまして、私は内心大変喜んでおりましたけれども、その喜びというのが半分ぬか喜びになってしまいました。コロナが5類になったのはいいんですけれども、誰もマスクを外さないんです。コロナの時に街道に満ちていた恐れと不安の霊がまだ街道に残っているようであります。私が思っていましたのは、コロナが5類になってただの風邪になったので、みんなコロナへの恐怖から解放をされて、マスクも外して笑顔を見合わせながら街道で心置きなく主を礼拝賛美する姿でした。そういう豊かな祝福の時を期待していたんですけど、御心は必ずしもそうではなかったようです。相変わらず人々は目に見えないコロナを恐れているようであります。さて、人々が恐れているのは果たしてコロナ菌だけでしょうか。人々はコロナ禍中にあって純粋にコロナ菌だけを恐れていたわけではないでしょう。コロナ菌と同時に人々はコロナ菌を人から移され、また人へ移すことを恐れました。そして人から非難をされ、仲間外れにされることを恐れました。人の目を恐れました。そうしてそういった恐れはコロナ菌が過ぎ去った今でもしつこく私たちに絡みついて、私たちを捉えて離さないのです。マタイ福音書の10章26節、人々を恐れてはならない、イエス様はこのように言われています。この御言葉は今この状況下で生きている私たちが四六時中忘れないで常に実行をしていくべき御言葉であります。恐れには良い恐れと悪い恐れとがあるというようによく言われますけれども、ここで人々を恐れてはならないと言われているところの恐れは悪い方の恐れに当てはまるでしょう。イエス様は言われます。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさい、あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい、主は近い、何事も思い煩ってはならない。このように私たちはイエス様によって励まされています。人を恐れる、人と人とが恐れ合うということは、その始まりは小さなきっかけであるかもしれません。 ある人が何かわからないが推しが強くて、その人に反論するのも面倒だということで、その人の意のままに従っていると、いつの間にかその人の周りに人々を恐れ合う仲間が形作られているなどということが起こります。私たちは知らず知らずの間にお互いに恐れ合うグループを作り、またそんな自覚もないままにそのグループに身を置き続けるといったことが起こるのです。今日イエス様はそのようにお互いに恐れ合っている人々の間に立って、人々を恐れてはならないという御言葉を聞かせてくださったのでした。お互いが恐れ合っているところには、覆われている物事や隠されている物事がたくさんあります。暗闇もたくさんあります。いわゆるタブーという物事もたくさんあります。しかしイエス様の目にはすべてがお見通しであり、すべてが知られています。イエス様は暗闇で私たちに正しいことや良いことを耳打ちされているのです。27節、私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい、耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。屋根の上で言い広めなさいとイエス様が言われていますのは、全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと私たちに言われています。いわゆる伝道命令のことであります。屋根の上で言い広めというのはかなり比喩的な表現ですけれども、私たちはそのように折りが良くても悪くても至るところでイエス様のことを述べ伝えているのです。今日のように人々がお互いに恐れ合っている世の中にありましては、なかなか胸を張って元気よく教会へと人をお誘いするのにも正直骨が折れるところがあります。お誘いをする相手のこともよく気遣いながらイエス様の救いの福音を語ってゆかねばなりません。私自身も福音伝道の途上において心が萎え、臆病と人を恐れる霊とに取りつかれそうになってしまいます。また誰でも福音伝道に従事する人はこのような不安と葛藤の中でその技を進めておられることと思います。28節以下、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。これが悪い恐れの中にある私たちに対するイエス様の励ましの御言葉でありますが、イエス様の父であり、また私たち一人一人の父でもあられる主なる神は、このように私たちのすべてを髪の毛一本までご存知であり、また私たちの過去も未来もすべてご存知の方であります。この父なる神は誠に恐れ多い方であります。今人と人とが恐れ合っているこの状況の中でイエス様は父なる神をこそ恐れなさいと言われます。 つまりイエス様は私たちが恐れる相手を選びなさいと言われているのです。人を恐れるのではなく父なる神こそ恐れなさいとイエス様は言われています。恐れには良い恐れと悪い恐れとがあるというように言われますが、私たちは恐れの思いや感情を父なる神にこそ向けることによって、それは悪いものから良いものへと変えられるのです。さて、父なる神を恐れるということをもう少し黙想してまいりましょう。今日の主日は大分地区交換講談として礼拝をお捧げしています。その目的は、大分地区にある諸教会が主にある交わりを深め、主にある一致を形作り、ますます主にあって一つとされるという御心を実際に推し進めていくということです。清野良先生は別府教会へ使わされ、そして別府不老町教会には引退牧師の林国夫先生が使わされて今説教されています。私たちは今日、主にある教会の一致がこうして一歩でも進められていますことを喜び、主に感謝と賛美を捧げてまいりましょう。今日別府不老町教会で語られています聖書箇所は呼ぶ記の23章であります。この聖書箇所は呼ぶの父なる神に対する愛情と、それと裏腹にある父なる神への恐れとを豊かに、そして切実に語っておりますので、全文を味わってみたいと思います。呼ぶ記23章、旧約聖書の805ページからになります。呼ぶは答えた。今日も私は苦しみ嘆き、うめきのために私の手は重い。どうしたらその方を見出せるのか、おられるところに行けるのか。その方に私の訴えを差し出し、思う存分私の言い分を述べたいのに、答えてくださるならそれを悟り、話しかけてくださるなら理解しよう。その方は強い力を振るい、私と争われるだろうか、いや私を顧みてくださるだろう。そうすれば私は神の前に正しいとされ、私の訴えはとこしえに解決できるだろう。だが東に行ってもその方はおられず、西に行っても見定められない、北に潜んでおられて捕らえることはできず、南に身を覆っておられて見出せない。しかし神は私の歩む道を知っておられるはずだ。私を試してくだされば金のようであることがわかるはずだ。私の足はその方に従って歩み、その道を守って離れたことはない。その唇が与えた命令に背かず、その口が語った言葉を胸に収めた。神が一旦定められたなら誰も翻すことはできない。神が望むがままに行われる。私のために定められたことを実行し、他にも多くのことを定めておられる。それゆえ私は御顔に怯え、考えれば考えるほど恐れる。神は私の勇気を失わせ、全能者は私を怯えさせる。私は暗黒を前にし、目の前には闇が立ち込めているのに、なぜ滅ぼし尽くされずにいるのか。この呼ぶの十回をよく読みますと、呼ぶが父なる神様の愛を求め、恋したい、 求める感情と、それと同時に深まってまいります神への恐れとがよく読み取れるでしょう。それはあたかもヨブの父なる神に向けての恋文のようであります。さて、このように父なる神と神の民の間柄が恋愛をする男女の情念に例えられるのは何もヨブに限ったことではなく、聖書全体に貫かれています正しい思いであります。わかりやすいところでは、旧約聖書に雅歌というのがあります。旧約聖書の1049ページからになります。雅歌1章4節、お誘いください私を、急ぎましょう王様、私をお部屋に伴ってください。さて、皆さん、宗教改革者のルターやカルバンをどんなふうにイメージされているでしょうか。ルターは命をも惜しまない戦う人であり、カルバンは極端に禁欲的な人であったなどと、まあ、昔の人の話ですので自由に私たちは想像が膨らんでしまいますが、実は2人とも主イエス・キリストを心から最愛の花嫁のように恋慕った人たちでありました。彼らはこの世で結婚をしましたが、彼らがこの世で愛する花嫁よりもイエス・キリストをより愛していたということは間違いがないことでしょう。そしてルターもカルバンもこの雅歌を大変重んじ愛称していたのであります。つまりルターやカルバンが寄って立つ信仰の中心には最愛のイエス・キリストが常におられ、彼らはイエス・キリストによって支えられていたのです。旧約聖書ではよく父なる神様のことが熱情の神というように呼ばれていますけれども、これは新しい聖書教会共同訳では妬む神という少々生々しい表現に改められています。例えば出エジプト記の34章14節、他の神にひれ伏してはならない、主はその名を妬みという、主は妬む神であるからであるというふうに、これは聖書教会共同訳になりますが書かれています。このように主イエス・キリストは愛の人であるがゆえに、また妬む神でもあります。そのイエス様は次のように私たちに言われています。マタイ福音書の10章32節以下、だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。このイエス様の御言葉を聞いて皆様どのように思われるでしょうか。ある方は主イエスに対する恐れが嫌まされるかもしれません。しかし主イエスが一面妬む神でもあられるということを理解するとき、私たちはそのイエス様への恐れを払拭され、とにかくイエス様のところへ走り寄ってイエス様にすがりついて助けを求めるものとされるのではないでしょうか。 私自身もそのような心境で常にイエス様と共にこの地上を歩まされている者の一人であります。主は皆さんと共に、またあなたと共に。今日の説教題でありますこの文言は、日本聖公会の祈祷文の中から取ってまいりました。願わくはこの地上にありますすべての教会がイエス様と相思相愛となって、ますます一つとされて共に歩んでいかれますことを願い、今日の説教を終わります。ではお祈りをお捧げします。平和の君イエス・キリストの父なる神様、どうか私たちに恵みを与え、一致と平和を妨げるものを取り除いてください。体は一つ、御霊も一つ、召された召しを受けて保つ望みも一つ、主は一つ、信仰は一つ、礼拝は一つ、万民の父は一つです。そのように私たちも心を一つにし、精神を一つにして、真実、平和、信仰、愛によって結び合わされ、同じ思いと言葉を持って主に仕え、主を賛美することができますように。ことに今日は大分地区の諸教会で奉仕者が入れ替わり、それぞれ別の教会での交わりを深める機会を与えてくださり感謝します。私たちがこの機会を豊かに、持ち、あなたがそこに働いてくださり、あなたが御心とするところの一致を私たちにお与えください。今この世の中は人と人とが恐れ合う世の中となってしまっています。その中にあってもあなたの御言葉は変わることなく、私たちが愛し合いなさいということを告げ知らせています。どうか私たちが折が良くても悪くても、どこにいましても、その御言葉を信じ、またその御言葉の通りに行っていくことができますように。多くの試練や苦しみが伴う道でもありますが、いつもあなたを恐れ、またあなたを信じて、あなたを呼び続け、あなたの慈しみのうちを歩んでいくことができますように、救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。